離れた野原でいたのだろうと思います。で、彼らは当時の社会では最も低い立場にある人たちで、町に住む人たちからはのけ者にされていました。疎外されていました。3年前に聖地旅行した時も、あちらこちらにベドウィンと呼ばれる、市街地から離れたところで家畜を飼っている人たちが未だにいました。今ではプレハブのような家に住んでいますが、ガイドさんによりますと、ちゃんと今はライフラインあるんだよ、だからそんなに、不便な生活彼らはしてないよ、ネットとかライフラインまでもうあるそうです、でもあえて、町には住まない、そうやって羊を飼っている人たちが今でもいるそうです。このような人たちは身分の高いユダヤ人からは主税人と同じように低く見られている人たちでした。家を持たないで勝手気ままに過ごし、そして安息日をはじめとする神の律法を守らない人たちと見られていたわけです。その一方で興味深いことは、このベツレヘムの町の近くにある野で飼われていた羊というのはエルサレムの神殿で生贄として捧げられる羊だったと考えられています。つまりそのユダヤ人の指導者たちが軽蔑している人たちが飼っていた羊が神殿で捧げられていたという、そんなことです。そして聖書の中では羊飼いは神がご自分の民を養い守り導くことのシンボルでもあるわけです。ダビデ王も実は羊飼いの出身でした。そしてイエス様自身ご自分が良い羊飼いであると言われました。このように聖書の中で羊飼いにはさまざまな意味があるわけです。一方では最も貧しく低い立場の人たち、社会からは疎外されていた人たち、その一方で羊飼いとは民を守り養い導く理想的な支配者を表すシンボル、そして神様ご自身を示すものでもありました。これらのイメージはすべてイエス様のことを実は指し示していたとは言えないでしょうか。このように最初に救い主誕生の知らせを聞いたのが羊飼いたちだったということは、これも偶然ではなく、それ自体がメッセージであったと言えます。さて、真っ暗な野原で羊の群れの4番をしていた羊飼いたち、突然主の栄光が照らしました。最初にお話ししたように、クリスマスのもう一つのイメージは闇と光です。この時もまさに闇を照らす光が羊飼いたちを照らし、彼らは非常に恐れたと書いています。羊飼いたちが非常に恐れたのはただ驚いたからではありません。主の使いが現れた時、そこに神様の栄光が満ちたからです。そのように恐れる羊飼いたちに主の使い御使いが語りかけました。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。非常に恐れたとは、つまり大きな恐れです。非常に恐れた羊飼いたちでしたが、その大きな恐れは大きな喜びへと変わるというんですね。御使いは大きな喜びを伝えました。大きな恐れは大きな喜びへと変わる。それは神様の救いの御業のことです。羊飼いたちは、御使いたちは羊飼いに大きな喜びの知らせを伝えました。それが皆さんもよくご存知の御言葉、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。今朝はイザヤ書の預言の言葉からお話ししてきましたが、私たちのために生まれる一人の緑子、私たちのために与えられる一人の男の子、その神様のご計画と約束がこの時、つまり今日実現しました。それはあなた方のためでした。羊飼いたちのため、そしてこれから羊飼いたちが向かっていくベツレヘムに住む人たち、ユダヤ全体の人たち、それだけでなくこの民全体に与えられる、 世界中の人々のための救い主の誕生でした。この方こそ私たちのために生まれる、私たちに与えられる一人の緑子でした。まあ、残念ながらこの時救い主の誕生に気づいた人、知った人は羊飼いたちの他にはいなかったようです。まあ、住民登録のために多くの人でにぎわっていたベツレヘムの町にも、待ち望んでいたあの救い主が、イザヤが預言したあの救い主が誕生したということに誰も気づいていなかったようです。羊飼いたちはその目で貝羽桶に寝ている緑子を探し当て、大きな喜びにあふれて人々にこのことを知らせました。聞いた人たちは皆驚きましたが、聖書には羊飼いたちが語ったことを信じてイエス様を礼拝するために向かったとは書かれていないんですね。羊飼いたちの言うことを人々は信じなかったのかもしれません。私たちはどうでしょうか。今朝はこの救い主の誕生は預言者が語った時から私たちのためであった、そして実際に救い主イエス様は私たちのために生まれてくださった、そのことを心に留めていきたいと思います。お祈りしましょう。